中の使命は永遠の福音。話、金城重弘。
私は、キリスト教会で非常に問題になっている重大な主題、信仰による義人のをシリーズでお話ししております。宗教改革、500周年記念といって、キリスト教会では非常に喜んでおりますが、このカトリックとプロテスタントと500年間も仲違いしていたにもかかわらず、今になって信仰による義人という最も重要な問題で一つになりましょう。そして共同宣言をしたのであります。しかし、プロテスタントとカトリックは神の御言葉を学んでいるならば、あるいは証の文を読んでいるならば、決定的な違いがあることがわかります。 そう。聖書的なプロテスタント主義というのは、ずっと話してきましたように、イエス・キリストにのみ、のみによって義認される。イエス・キリストにのみよってのみ。決して教会によってではありません。カトリックによる以外に救いは、教会以外に救いはないというのではなくて、キリストを信じる信仰による救い。恵みによってのみ救われる。信仰によってのみ救われる。言葉、巧みに同じ言葉を使っておりますけれども、違うんですね。カトリックのと、そしてプロテスタントの両方の学者の論争が、このアメリカでなされておりますが、このカトリック側の神学者は、信仰と行いによって義とされる。ヤコブ書2章に書いてるではないか。信仰だけによるのではなくて、信仰と行いによって義とされると言うんです。プロテスタントは信仰によってのみ義認される。義認というと許される。神の前に悔い改めて信仰を持ってくるときに罪を犯さなかったものとして受け入れられる。義認ですね。そして、恵みによって信仰によって、許され義認され、そして良い行いが作り出される。それにはたとえ聖霊によって信者がやる善行にも一切功績はないというのがプロテスタント主義です。けれども聖霊によってなされるからその行いには功績がある、価値があるというのがカトリックの原則です。話しましたね。そしてセブンス・デイ・アドベンスト、女の残りの教会、最後の教会は、の、このユニークな信仰による義認の捉え方は、第三天使の使命、あるいは三天使の使命と言ってもいいですが、この第三天使の使命は、我らの義、キリストは、復活して天の聖女から死聖女におられる。聖女の戸は閉ざされて死聖女におられるから死聖女に人々の目を向ける。これがどこの教会も持ってない。信仰による義認の十分にして完全な成就がなされる時代に住んでいるということであります。及川先生の本にありましたね。北海道のご婦人、そのご主人は、医科大学の教授でありました。で、安息日に教会に行くんです。タクシーに乗って、そして礼拝が終わるとすぐタクシーでのに乗って大学に帰る。きちんと安息日が守れないから非常に大きな悩みを持ってたんです。ところが、大学受験を控えていたその息子さんのために、この奥さんは家庭教師を雇った。そしてこの家庭教師は日曜教会行ってたんですね。そしてその家庭教師からこんなことを聞かされる。我々はキリストの十字架によって律法から解放されたのである。これが福音の真髄なんですよと言われた。この無教会の人だったんですね。そして目が開かれて、律法遵守守るというこの教えに疑惑を抱くようになった。そして、これは主人の救いにも問題が、関係があると感じたんですね。うちの主人はとっても立派な人である。こんないい人が、安息日を完全に守ることができないために、バプテスマを受けることができない。バプテスマが受けられないと救われないのか。という疑問を持つようになりました。こんないい人が、 律法を完全に守れないために救われないということがあっていいものかと考えるようになったというんです。そしてやがてエレン・G・ホワイトの証の踏みにも疑問を抱くようになったというんですね。この信仰による義人ということは私も何回もまだ話しますからね。耳にタコができるまで。我々の心が本当に改変されて、その偉大な重要なカトリックとプロテスタントをして亀裂させた重要な主題。これを理解し、我々のうちに改変が起こるまで、これは研究し続けていかなければならない問題です。この重要性についてエレン・ホワイトは、この問題は非常に曖昧な理解しかされていないので、神の息子娘であると宣言している何千何万という人々が悪しき者の子となっていると。信仰による義人という理解。また、この間も引用しました。セレクテッドメッセージ一巻の360ページ。我々の現在と永遠の幸福に非常に重要なこの聖書の主題。つまり、信仰による義人ですね。覚えててください。義人。に関して、自分自身で理解している人は、何と書いてますか ?100 人に50人いる ?100 人に1人もいないと書いてある。だから、そのために、我々の教会は死につつあるとも言われている。死につつある。厳粛ですね。だから、ぜひ皆さん、自分でこの問題を、及川先生が追求していったように、ルターやウェスレーが追求していったように、永遠の命に関わることだから。信仰による義人。我らの義、キリストが、無償にで与える賜物であるということを、ぜひ、覚えていてください。で、福音宣伝者、英文161ページには、キリストの義は、自分の側のいかなる勲押しにもよらず、神よりの賜物として我々に着せられる、との思想、義人は尊い教えである。神と人類の敵は、この真理が明確に示されることを喜ばない、サタンは。なぜなら人々がそれを十分に受け入れるとき、彼の力は、サタンの力は我々のうちに打ち破られるってんです。そうすると、神の恵みの更新力が、改変力が働いて、我々もイエス様の性質に預かるようになっていくはずであります。なぜ私は教会に来て、短気が治らんだろうか。なぜ悪行が治らんだろうか。私の先天的な後天的な性質に変化を見ない。と質問する人がいる。この間読みましたキリストの実物教訓にはね、原因は何かと書いてましたね。原因は、悔い改めていないのである。という言葉を変えると、信仰によって義認されるという、このことを理解していない。義は、神の無償で与えられるものであって、我々が力んで獲得するものではないということ。やってもやっても、もっと良い人にもっと変えられたいと思って教会に来ているのに、変わらない自分に悩む人たちがいる。そしてとうとう失望してやめたということになることがあるんですね。非常に重要なテーマであります。で、エレン・ホワイトは、第三天使の使命は、信仰による義人そのものである。本質は信仰による義人であると言っている。 で、三重の使命、あるいは三天使の使命。第三天使の使命というときに、第一、第二、第三天使の使命と区別して言うときと、第三天使の使命というふうにエレン・ホワイトが言うときに、第一、第二天使も含めて第三天使の使命というときもあります。で、これを皆さん読んでみましょう。これが福音なのだろうか。しかもこれは、14章の6節、黙示録。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわち、あらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために、永遠の福音を携えてきていったというんです。すべての人々に述べ伝えるメッセージは、この三天使の使命です。これは、この三天使の使命の本質は何であるかということをしっかり知った上で、あなたの家族に、夫に、妻に、息子たちに伝えなければ、ああ、獣は怖い、バビロンは倒れた、怖い怖い、裁きの時は来た。と言って、何の魅力も感じさせないことがあります。本質をつかむようにしましょう。第三天使の使命は、信仰による義人そのものであるって言うんですね。で、これ、皆さん、7節から一緒に読んでみましょう。7節。できればね、教会にせっかく来るのに、パワーポイントだけ見て、家に帰って聖書を開かない人があんまり、大体の人はそうじゃないかと思うんです。黙示録の14章。自分で見て、自分で味わい知ること。14章の7節から、これは、7節じゃなくてね、そうですね。あ、6節の終わりにね、永遠の福音を携えてきたと書いてあります。福音。福音というのは、good news、喜ばしい訪れなんです。これ覚えてみましょうね。永遠の福音。はい。7節から、大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を伏し拝め。8節、また、他の第二の天使が続いてきていった。倒れた大いなるバビロンは倒れた。その不貧困に対する激しい怒りの葡萄酒をあらゆる国民に飲ませたもの。九節。他の第三の御使いが彼らに続いてきて大声で言った。およそ獣とその像と拝み、額や手に刻印を受ける者は、神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りの葡萄酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。その苦しみの煙は世々限りなく立ち上り、そして獣とその像と拝む者、また激しい、また誰でもその名の刻印を受けている者は、昼も夜も休みが得られない。はい。結論は、ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を守る、守り続ける聖徒の忍耐がある。これ、イエスを信じる信仰、英文ではイエスの信仰となってますね。非常に意味があるから、いつか学びましょう。第一、第二、第三天使の使命は、永遠の福音だというのです。永遠というんですから、いつからあった福音でしょう。世の初めから、天で、ルシファーが罪を犯す前から、この福音はもう準備されていたんです。黙示録13章の8節に、世の初めからほふられた子羊と書いてます。もし人類がご自分の形に作られた人間が その自由意志を誤用して、もし罪を犯すならば、世の罪を取り除く神の子羊であられるイエス様が、自分の命を捨てて、身代わりとなってその罪の刑罰を受けるということが、世の初めから計画されていたというんです。世の初めから。で、人類が、アダムとエヴァが作られたとき、残念なことに、エヴァが、サタンのそそのかして罪を犯してしまった。そしてそのとき、罪を犯しても、イエス様は何とおっしゃったかというと、創世記3章の15節に、こう書いてありますね。私は恨みを置くと日本語ではなってますが、英語では敵意を置く、敵意。お前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、救い主が。お前は彼のかかとを砕くであろう、すなわち、頭を砕くというのはもう終わりですね。やがて救い主が現れて、お前の頭を砕く。彼、サタンは、女の末のかかとを、砕くかもしれないけれども、メシアは、サタンの頭を砕くというのはね、メシアが現れて、そして完全にサタンを滅ぼす時が来るという、メシアが現れるということの最初の予言でした。エデンの園で。で、この福音は、ローマ書に、どのようにして、罪を、の問題を解決し、そして人間を元の状態に回復するかということが、組織的に、最も組織的に書かれたのが、ローマ書です。で、新約聖書で新福音書というのがありますね。マタイ、マコルカ、ヨハネ伝って言ってね、4人の方が神から使わされたイエス・キリスト、メシアのことを4人の方が別の角度から描いたのが新福音書です。で、ローマ書も福音書です。ね、ローマ書のローマ書一章には神の福音、あるいは巫女の福音というのが使われております。で、そうですね。ローマ書一緒に読んでみましょうか。なかなか読まないでしょうから。はい。これはね、ローマ人に対して、もう、かつてキリスト教を撲滅しようとして意気込んでいたあのサウロが、イエス・キリストの啓示を受けて、最も素晴らしい福音、信仰による義人を解き明かしているんです。彼はこの福音をね、もう情熱を込めて東アジアに伝えていきました。はい、一緒の一節、キリストイエスのしもべ、神の福音のために選びを語れ、召されて使徒となったパウロから。この福音は、神が預言者たちにより聖書の中であらかじめ約束されたものであって、巫女に関するものである。巫女は、肉によればダビデの子孫から生まれ、聖らの霊によれば死人からの復活により、御力をもって神の巫女と定められた。これが、私たちの主イエス・キリストである。私たちはその皆のために、すべての異邦人を信仰の従順に至らせるようにと、彼によって恵みと使徒の務めとを受けたのである。この務めを私は受けた。これをあなた方に伝えたいという情熱で書いてるんですね。これは、 この福音は信仰の従順に至らせるとこの間お話ししました。6節、まあ時間がないからいいでしょう。もうとにかくこの福音をあなた方に伝えたいと願っているという情熱を込めて手紙を書いてるんですが、一番最後の行、私が霊により御子の福音を述べ伝えている神である。Okay? 神の福音、御子の福音という言葉が使っていましたね。はい。そして一章の十二節には、ね、あなた方に会うことを熱望している。熱望している。何のために？この福音をあなた方に伝えたいんだ。こういう情熱が最後の教会にあると、御福音伝道は短時間に終わるでしょう。あなた方に霊の賜物を幾分でも分け与えて力づけたいからである。そう。まあ、13節を飛ばしましょうね。はい、14節。私にはギリシャ人にも未開の人にも賢い者にも無知な者にも果たすべき責任がある。ああ、伝道者の責任はこれです。福音を伝えること。そこで私としての切なる願いは、ローマにいるあなた方にも福音を述べ伝えることなのである。私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にもすべて信じる者に救いを得させる神の力である。はあ、よっぽど言葉を選んで、パウロは霊感によって書いてある。17節。神の義は、神の義は、その福音の中に掲示されている。そして信仰に始まり、信仰に至らせる。信仰による義人、神様の許しから始まって、神様の許しが続いて、神様の許しで終わる。信仰から信仰に至る。非常に深い意味があります。許されて神の子となった、クリスチャンとなった。信仰による義人を経験した。あと、成果をプラスしていけばいい。というのではないです。信仰から信仰に至らせる。信仰による義人から信仰による義人で終わる。信仰による義人は生きると書いている通りである。福音はこのローマ書一章で御子に関するものであると一章の2節3節に書いてますね。そう、御子に関する。御子というとイエス・キリストですね。イエス・キリスト。使徒行伝4章の12節、この人による以外に、この人というのはイエス・キリストによる以外に救いはない。私たちを救いうる名はこれを別にしては天下の誰にも与えられていないからである。天にも、地にも、地の下にも、我々を救いうる名はイエス・キリスト以外にないと言うんですね。なぜでしょうか。イエスっていうのは、ルカ一章の31節、なんでイエスと名付けられたかというと、その子をイエスと名付けなさい。己が民を、まあ、ユダヤ人ばかりでない、全人類を罪から救うという意味だって言うんです。イエス。キリストはどういう意味かというと、油注がれたものという意味です。神が救い主として、メシアとして定められて油注がれたのはイエス・キリスト以外にない。油注ぐというのは旧約聖書で祭司となるときに油注ぎをされます。預言者として召されるとき油注ぎがある。王として召されるときにも油注ぎがある。権威を与えるという意味ですね。だからイエス・キリスト以外に我々を救いうる名は天下の誰にも 与えられていないって言うんです。このイエス・キリストによる福音は、世の初めからエデンの園において宣言されて、そしてアダム、セツ、エネス、ノアとずっと同じ福音を信じて、やがて来たりたも救い主、我々のために身代わりとなって死んでくださるイエス・キリストを待ち望んでいたんですね。で、このイエス・キリストは、メシアは、2000年前に定められた時になって、この地球にもう現れたんです。現人神なんていう言葉があるけどね、人となって現れた神。で、これは天皇じゃないですね。天皇は私はそうじゃありませんと戦後に言ったからね。本当の現人神と言ってもいいでしょうか。神であり、神と等しい方であり、神と等しいことを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しくして人類を救うために人間となって来られた。仏教ではね、弥勒菩薩というのがありますね。やがて救い主がね、56億7000年後に救い主が来られるという思想があります。イエス・キリスト救い主は2000年前に定められたところに、定めた時に場所で、そして部族で予言された330かな？の予言された通りにメシアはもうすでに現れた。そして一度だけ十字架にかかられて、すべては終わった。全人類の救い主。56億光年ですよ。その前に地球は、もうね、滅ぼす用意がなされて、北朝鮮やら、ロシアやら、アメリカやら、もう、地球を滅ぼす武器が、もう、ね、どんどん作られてます。その前にイエス・キリストは、ご自分が介入なさって、我々を救うためにおいでになりますね。ローマ書1章の2節3節を見ると、ダビデの子孫であり、肉によれば、その、つまり、神であられる方が、我々と同じ人生を取られた、って言うんですね。逮捕した人生を取られて、天父に対する信仰によって、私自身から何もこともできないと言われて、徹頭徹尾、天父に信頼して、罪を一つも犯さなかった。だから、救い主となりうる方は、天下に誰もいませんね。例によれば、霊的イエス様の内なる人、精神は一つの汚れも、罪も、不義もなかった。それゆえに、我々罪深い人類の、しかも全人類の身代わりとなる資格があったんですね。このお方を知るということは永遠の命につながるんです。ヨハネによる福音書17章の3節にこう書いてあります。永遠の命とは、唯一の誠の神と、神が使わされたイエス・キリストを信じることでありますと書いてある。だから、このイエス・キリストを知るということは、永遠の命に関わること。世には偉大な人間もたくさん生存してきました。けれども、 我々の永遠の命と何の関わりもない。たとえ金メダル20何個も取ったところで、たとえどんな偉業を、政治的な偉業を残したところで、永遠の命と関わりはない。イエス・キリストを知ることは、永遠の命を持つことにつながるんですね。あ、これ見てみましょう。これね、テモテ第一の手紙の3章の16節。テモテ第一の手紙の3章の16節。スタディバイブルでは、464ページ。口語訳聖書329ページ。329ページ。テモテ第一の手紙3章の16節。ヨハネ3章の16節。テモテ第一3の16、同じ。ここにはこう書いてある。確かに偉大なのは、この新人の奥義である。何が奥義かと、神秘かというと、キリストは肉において現れて、霊において義とせられ、御使いたちに見られ、諸国民の間に伝えられ、世界の中で信じられ、栄光のうちに天に挙げられた。新人の奥義。ね。で、福音は、3番目に考えたの、福音は、信じる者に救いを得させる神の力である、と書いてますね。救いというと、ね、敵国の、敵の兵隊から救われるとか、あるいは借金から救われるとか、あるいは暴力団から救われるとか、いろんな悩みから救われるというふうに考えますが、聖書では、すべての人類の問題である、問題の根源である罪から救うと言っています。この問題を解決しなければ、戦争は止まない。平和は来ない。憎しみ、争いは絶えない。神様はこのすべての問題の根源であるところの罪から人類を救おうとする。だけども、自由意志を与えられたものは、神が提供なさる愛の賜物を受け入れるか受け入れないか選ばなくちゃいけない。救いを得させる。神の力であるというんですね。まずは、罪から救うこと。解放すること。黙示録一章の五節。私たちを愛し、その血によって私たちを罪から解放し、御国の王とし、祭司としてくださるという言葉がある。罪から救うというのは、罪というのは不服従ですね。不服従。罪の定義がヨハネ第一の手紙の3章の4節に書いています。罪は、すなわち不法である。日本語で不法である。罪とは、英語では、律法を犯すこと、違反することであると書いています。これが罪の唯一の手紙で、愛による、愛の律法ですね、を犯すことであるって言うんですね。で、我々が、神に対して不服従である限り、決して、喜びというのはないです。創造主に対する服従にこそ、喜びと平安があるんですね。そう。だからその不服従から、この我々を解放してください。テレビでこの間見てたんですが、犬をしつける専門家がいるんですね。せっかく犬飼ってきたのに、犬に噛みつかれる。 吠えられる、もう、なんていうんですか、もう言うこと聞かない、暴れ犬。だから、このどうしようもないこの犬をね、その専門家のところに預けるんです。で、たくさん犬が、いるんですが、それを一つ一つね、しつけていくんです。見事ですね。そして、もう食事の時に置いてもすぐ食べようとしたら待て。待つまでは絶対に食べさせないとかね。そしてもうある犬は他の犬と仲が悪くて交われない。そして吠えることをやまない。こういう犬に悩まされる人たちがいるんです。それをしつけていくんですね。そしてお手というと、このちゃんと手をこう、ね、このしつけ訓練者にやる。そして食事、よし、よろしいと言ったら食べる。そして行けと言ったら行く。全く服従すると、もうこれでいいと思った時に主に返していくんです。そして主と犬と密接な愛情の関係ができていて、そして犬そのものも飼い主も喜びに満ち溢れるんですね。そう。この神に対する不服従から我々を救ってくださるということです。罪許されて大きな殺人姦淫の罪を許されたダビデ王。彼は本当に悔い改めて許されてからはね、もう本当に神に対する信頼が非常に深くなってて、詩編119編なんか神様の服従を要求する律法をね、痛く喜びます、愛しますという心に書いていかれた。律法は、を守るのは難しいものではないとヨハネは言ってますね。あ、これ、ね、こういうふうにね、噛みつく犬の対処法、犬に待てをどうやって教えるかといって、本当にね、もう、これ、人間も、今日、教科研究で学んだね、獣から学べて。はい。セレクトメッセージ2巻の106ページ。中空を飛ぶ天使、三天使の使命ですね。によって宣言されているメッセージは永遠の福音であり、神がエデンの園で蛇に宣言されたのと同じ福音であった。キリストは聖なる律法に表されている神のご品性を表すために我々の世に来られた。キリストは律法であり、律法は福音である。キリストは律法であり、また福音でもあった。永遠の福音を宣言する天使は、神の律法を宣言する。だから、神、福音だ福音だと言いながらね、信仰だ信仰だと言いながら、律法を解かないのはこれ、まがいもの。キリストを掲げる者は、律法も掲げる。救いの福音は、律法への服従を人間にもたらす。神との交わりが、楽しくなる。品性は神の性質に預かっていくというんですね。そして2番目に何から救うかというと、キリストの福音は利己心から救う。利己心から。利己心の反対は愛です。愛の反対は利己心。で、我々を利己心から救う。ということは、我々の心が愛に変えられることです。愛は律法を完成するものである。神の律法は愛である。そしたら、喜びが出てくるんですね。キリストの道13ページに、アダムとエバが最初作られた時には素晴らしい能力が与えられていました。 けれども神に背いたために愛は利己心と変わってしまった。生まれてくる人間みんなそうです。みんなすべての人は罪を犯して生まれながら罪人で、自力では正義を獲得することはできないんですね。悪の勢力と戦うことはできない。愛は利己心として関わる。だからイエス・キリストの福音は利己心から我々を救ってくれて、そうなると愛の人になれるというんですね。日本人にはね、信仰による義人とかそういうのを非常に理解しにくいはず。これから私、三天使の使命とローマ書との関係をシリーズで研究していきます。そもそも、信じている神様は創造の神をという観念がないからね、信仰による義人理解できない。そして罪という観念がない。生まれながら罪というかね。日本は大抵は性善説。生まれる時は善である。だから信仰による義人理解しにくいですね。すべて信じる者に救いを得させる神の力である。これ、この力というのはね、ダイナマイトという言葉と同じだそうです。パワー。イエス・キリストを信じる人は、聖霊がその信じる者のうちに宿って、力強く働いて、我々を改変していく。あるいは更新力とも言う。神の、キリストは神の力、神の知恵たるキリストなのである。主イエスは人間の中に神の御形を再創造するためにこの地上に来られた。何のためにキリストが来られた？我々のうちに神の御形を再創造する。クリスチャンの生活はね、ペンキの塗るようなものではない。修繕ではない。改変であるというんです。修行ではない。改変である。作り変えられる。毎日。キリスト、誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。つまり、イエス・キリストを本気で信じる者は、新しく作り変えられるというんです。そして、このキリストの福音は、ユダヤ人、ギリシャ人関係なく、すべて信じる者に救いを得させる福音、力であるというんですね。すべての人に。神はその一人ごと思うほどにこの世を愛してくださった。それは、御子を信じる者が、英語では、誰でもと書いてある。すべての人、信じるならば、この永遠の救いに預かることができるんですね。罪人は、どうしたら救われるだろうか。どうしたら神の前に受け入れられるだろうか。どうしたら神の前に義とされるだろうか。これはキリスト教会にとってずっと大きな、最も重要な主題でありました。御子イエスキリストによる福音というのは、すべての人に提供されているものは、罪を 許すだけでなくて、罪をから清めて解放し、そして、それだけではない。永遠の命を与えるんです。これが、第三天使の使命で言われている永遠の福音。これを伝えなければならないんですね。そう。そのために我々は、まず、この三天使の使命とローマ書に我々は永遠の福音を連続で瞑想し研究していきたいと思いますが、この永遠の命、これはまず神を知ることから始まります。ヨハネ17の3節読みましたね。神と神が使わされてイエス・キリストを知ることは永遠の命であると言われています。ね。そして2番目にイエス・キリストを信じることです。これは自由意志が与えられた人間が選ばなければならないことです。信じる。で、3番目にね、ヨハネ第一の手紙の5章の12節を見ると、御子を持つ者は永遠の命を持っていると言って。持つって、この物質を持つ。ね。どういう意味でしょうか？イエス・キリストを持つというのは。イエス・キリストを知ること、信じること、持つこと、これ、同じことです。けども、頭だけで知ることだけでは救われません。真心から信じて、そして心の内に、持つ、信じることですね。だから、ヨハネ第一の手紙の5章の12節を見ると、ああ、御子を持つ者は命を持つ。持たない者は命を持ってない。信じる。神の子の名を信じるあなた方はと、永遠の命を持っているというから、これは、信じるということと、御子を持つこと、同じことだなということがわかります。私たちの心の御座を、イエス・キリストを王として御座に迎えて、そして、神の子として生きることであります。これは何者にも奪われてはならないものです。この信仰による義人、また神の提供なさる福音というのは無償で与えられるものです。しかし自分でいただけますと言って選ばなければならない。そうですね。ちょっと一つ。前にもお話ししましたが、イギリスで奴隷売買がなされていました。奴隷に値段をつけて、競りに出されたんですね。そして、いろんな人が、はい、何百万円で買う、何十万円で買う、何千万円で買うで、どんどん高くなっていきました。そして、だんだんお金を、投ずる人が少なくなってきた。時に、ある人が、銀行家でした。このトムという青年。もう立派な体格のいい青年です。この青年は、心の中では、人間を売り物にしていると言っても非常な憎しみに満ちていたんです。で、一番、もう、働き者になる、価値のありそうなこのトム青年に最高の値をつけた銀行家がいたんです。そして決まりということで、そのトム青年はこの銀行家のものになった。馬車に乗って連れて行かれるんです。馬車に乗ってる間、どうにか鎖が放たれてチャンスがあればこの人を殺してやろうという憎しみに 満ちていた。そしたら、銀行家の家の門に馬車は止まった。降りて、トム。降りなさいと言って、そして鎖を外して、さあ、今日限りお前は自由な身だ。行きたいところへどこへでも行ってよろしい。と言われたときに、トム青年はもうびっくりしたんです。永久に自分はこの人の奴隷として過ごすかと思って憎しみに燃えていたのに、お前は自由の身となった。許された。解放された。その時、トムはこの銀行家の前に伏して、ご主人様、私はどこへでも行きません。あなたにいつまでも仕えます。と言ったんですね。そして、その友は、その銀行家の家族として、ずっと幸せな生活を送ったという話を聞いたことがあります。そう。信仰による義人。これを本当に我々が理解したときに、我々はどんな罪でも無償で許してくださる、この神の計り知れない愛に何と答えるでしょうか。時々、セブンスデイクリスチャンでもね、セブンスデイカトリックもね、許された、クリスチャンになった。これから一生懸命完全に向かってね、頑張るんだと言ってね、力んで、だんだん、信仰生活長くなればなるほど自分の欠点が示されて、自分の悔い改めが不十分だということ、信仰は弱いということを気づかされて、そして失望する人がいる。けれども、信仰から始まり、信仰に至る。信仰による義人で始まり、信仰による義人で終わるということは、毎日悔い改めごめんなさいと、ありがたき幸せと言って、我らの義キリストイエス様にすがっていくんです。ますますイエス様に、純潔無垢のイエス様に近づけば近づくほど自分の欠点がよく見えてくるかもしれない。けれども、ごめんなさいと、ありがたき幸せと言って、つながっていると、聖霊が栄光から栄光へと、我々を変えていく。変えていくが、決して私たちの良い行いには、我々が他人になす親切な行為には功績がない。ただ神にのみ栄光を期すんです。だからそういう生き方というのは、信じる者のうちにダイナマイトの力となって、そして他人に感化を及ぼす人になれるでしょう。私の好きな賛美歌に、これは虹の207番、一緒に歌いましょう。罪とがを許され、神のことせられ、大いなる喜び我にあり。麗しき笑顔と力ある見てもて、常に導きたもう、イエス君の愛の深さ、広さ、高さ。だから、教会に行って、完全にならなければならないと言って、自分の無力さ、無価値さ、そして罪深さで、イエス様を見失うのではなくて、いつも葬式に行ってるような顔をするのではなくて、イエス様を見つめる人は、快活な信仰を持つことができる。はい、歌いましょう。立ってください。 祈りしましょう。慈しみと憐れみに富んでおられるお父様、何の勇おしもない私たちに、あなたの義を無償で与えてくださるということ。我々は何者なので、これを顧み、そして目を留められるのでしょうか。主よ、どうぞ、キリストイエスが十字架で払われたその値、これを決して見失うことがなく、永遠の御国の角に着くまで、それを御子イエスキリストを持ち続けることができますように。そして、人を見るのではなく、自分自身に失望するのではなく、キリストイエス我らの義と、絶えずその合言葉で、サタンを追い払って勝利することができますように。主イエスキリストの御名によって、お祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.sry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。